OM のラウンド QSO。
こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
はい、こんばんは、 JA1VNPL 社です。
はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、5月も終わりです。今月で5週あるから今日は最後の日曜日です。さあ、5月は忙しかったですか、海老沢さん。
うん、忙しかった。
何が忙しかったの？
移動運用。山行きました。
山行きました、はい、ね、楽しいよね、山ね。
楽しいね、うん、
ただね、うん、何が大変って朝早起きが大変だよね。
いや、あの相手をする方々が朝早いんだよ。、
うん、そうなんだよ、みんな早いんだよ。お昼過ぎに終わっちゃうんだもんね。
そう
そう、だからね、私たちにとって午前中っていうのはすごい。中島さんは大丈夫？
大丈夫よ。
大丈夫？
うん、だいたい普通の日で10時までは全然エンジンかからないから、それがその日は10時からスタートだから、その
前に現場に10時に行かなきゃいけないんだ。
もうセッティング完了しなきゃいけない、う
ん、10時には完了しなくちゃいけないから、うんうん、
それだけだな、
ね、
だそれ以外は楽しいよ、
ね、現場に行くのには1時間じゃ行かないか、1時間半、2時間、うん、
この間は、
栃木県
大田原市にある小手屋さんという山に行ってきました、
うん、
はい
はい、で何やってきたんですか？
これでこの間は5ギガで、富士山と、それから上尾、埼玉、
うん、とか、うん、あの県内、結構県内の、うん、そこら辺の近くの人、うん、
と更新しました、
はい、うん、で富士山200キロあるそうですよ、
うん、
小手屋さんから
直線で
、うん
うん
うん、
いやこの間ね、いつもなんてのは40、40、45センチ、
それくらいでね、
うんうん、この間は70センチ持ってったら、うんうん、その違いはかなりありました、うんうん、
あ、
うん、びっくりです、うん、
ね、
パラボラね、
パラボラね、うんうん、ね、だから富士山との 200キロ離れたところが FM でバッチリでしたよね、
うん、
メリット5。
やっぱ綺麗な色なの、その。
あ、今回映像ではなかった。
今回はね、
あ、
映像じゃない、 FM の音声だけでした。
あ、そう、
ま
あ、そう、
相手の都合がありました、
ね、はい、でも本当音声だけど、どっちも5級でメリット入ってたってね、
はい、
はい、じゃあそんなことでございました。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、ということでね、はい、ですからね、その本当に今回はあのちょっと映像ができなかったんだけど、 FM だけだったんだけど、すごく綺麗に入ったしね。
入りました ね、
私たちは5ギガまでしかできないんだけど、その上の24ギガとか48ギガとか、なんかすごい上の周波数もやってて、できた、ね、はい、できたとかで言ってましたよ。すごいよね、うん、はい、さあ、それじゃあですね、先週に引き続きまして、JR1LZK 田崎さんにお越しいただいてます。田崎さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、そんなね、50メガということで田崎さんのお話ししておりますけど、やっぱり50メガってアンテナも普通の HF7 メガとかのそういうのに比べたらアンテナ大事なんですか？
そうですね、アンテナはやっぱり大事ですよね。
アンテナだ。
電波の出入り口なんでね、
うん、ね、よくさ、あのほら前の本当に矢田部さんもアンテナアンテナって中島さん言ってたもんね。
そうですね、
うん、さ、そんな50メガのアンテナ、何が今日面白いかって、なんかいろいろ資料持ってきてくれて、中島さん、それは何なんで、いろいろ、
うんとね、田崎さんのところで今一番有名なのが、
うん、
パラレルアンテナをスタックって言って、いっぱいこう積み重ねるじゃない、
うんうん、
同じアンテナを2段にしたり、横に広げたり、うん、2つにしたり、うん、4つにしたり。でも田崎さんのとこは3つなんだよね、左右に1個ずつ、うん、それからその一番上だから三角形になって3パラっていうのかな、
トライアングルスタックって呼んでます。
カタカナで言われちゃったよ。
三パラだと、うん、横に3枚かもしれないし、縦に3枚かもしれない。
あ、ごめんごめん、はい、はい、何、はい、今がエビチャさんのマイク入ってなかったと、うん、ごめんね、はい、
今の、表現の仕方は3つの場合は何て言うの？
ああ垂直スタックとか水平スタックとか
トライアングル
で今回の3つの場合、うん、うちのパターンだとこう三角形になるので、うん、トライアングル
スタックと
トライアングルね、
うん、かっこいいカタカナだろ
分かりました、
うんね私もねよく朝通ってくるときにねあ今日アンテナが上がってるあ今日アンテナが下がってるって見ながらねあの通ってくるんですけどよく見えるところにねあるのでいやそのね上げたり下げたりいろいろやっぱり今日は風が強いと下げちゃったりとかって感じなんですか ね、 ねだからそのトライアングルのアンテナをさらになんか面白くして使ってなんかやってるんですか
あそうね地元の人あるあるの、うん、鹿島線の鉄橋が隣を走ってるんですよ、
はいはい、
で我々は無線やる人にとっては邪魔なんですよね普通は
確かにね、
うんうん、ビルがあるとか
なんかこう邪魔しちゃうよね電波行くところにね
でも田崎さんはそれをうまく利用して、
うん、
パラボラの役目をさせちゃったと
うーん、
地元あるある鹿島線
はい、うんで鹿島線ってちょうどこうアンテナを上げた時に田崎さんぶつかんないんですか高さ的もっとそれを上げより高く上げてるの、
あれはね私が高校卒業するぐらいにできたんですよね
鹿島線の
高架線はね、
はいはい、あそうなんだ
そうなんですよで、その後私大学で茨城離れちゃってて、うん何年だろう6、7年神奈川県にいましたんで、
うんうん、
でこっちへ帰ってきた時にタワーを上げたんですけども、うん、やっぱりそこを超えるような高さのものを上げないとダメだということでタワーを選んでます
あそれでもう一本新しくその後建てたんですねじゃあまたね
そうですね、う
ん、その最初に上げたって何メートルなの
22メートル
地上高だよ
あ地上高というかタワーの高さか
な、うんうん、あそこからマストが出る、ね、
そこからマストが出ますから、
うん、その22じゃその高架橋に当たっちゃうんだ
いや超える
あ超えるのあ今度その後22もたあと
マストの分が超える、
まあうん、マストの分がね、うんうん、
それで2本目、
うんうん
まあ、昔はそこの上に50のスタック2段スタック上げてたんですけど、うんうんその後でですね会社終わって不利になるんでじゃあもう一本アンテナ上げようかなって言った時に今度は28メーターのタワーですねそれにそれはこっちはクランクアップタワーねそれに今の3枚を上げたという形になってますやっぱり基本的にその鉄橋は超えることをねまあ、第一に考えてあれがあったらもうそこから先飛ばないという頭でしたから、う
ん
う
ん、特に向こう北だよね
そうですね北側です、
うんね、さあそれが、その高架橋を利用したその何パラボラの役目があるってな何がどうなったらどうそうなんの、
うんはいですね
はい、私には難しくて
実はですねこの3枚のスタックっていうのは結構はビームが鋭くてね
うーん、
まあいろんなとこから入ってくるのも同時に聞けるといいなっていうことで、そのスタックの間に 2L の HB9 を垂直にして入れたんですよ、
うんうん、ほら分かんなくなっちゃ
う、うん、もう私も全然分かんない、
はい、
それでその HB9CV とその 7L の3スタック、
うん、
トライアングルスタックを合成して、うんパターン取ってみたら、まあ、面白いパターンが取れましたと、
うん、
それからその3スタックの信号と、うんHB9CV の位相を反転させてレベルを合成すると、ノイズを除去できるんじゃないかと、うん、今オーディオのなんかもありますよね、
うんうんうん、
ノイズ除去するために
わざとこうぶつけるじゃない
ですかそう、わざとぶつけてね、
うんうんはいはい、
でそれをやろうとしたんです、
うんうん、
である時どこだっけ、
うん
うん 3B8 モーリシャスと 3B9 ロドリゲスの曲が強力に入ってきてたんで、まあ、あの何回もやってる方たちだったので、ひたすらその切り替えというか、あのその2つの合成した信号と、トライアングルスタック単体の信号を、取りまして記録しまして、うん、それをあのデシベルでグラフに作ったんですね。で、うん、信号が入ってきてからフェードアウトするまでの時間大どのぐらいだったのかな、これな40分ぐらいだったかな、うん、それでプロットして、その2つのグラフを3曲分のやつを作ったんですよ。そしたら面白いグラフができて、その合成した方はね、信号があのいいところではなんと10デシベルも強いという、そういうのができたんで、うんうん、その、受信にあの信号を送ってくれた方というか、まあ向こうは知らなかったんですけど、こっちで勝手に受信してましたからね。で、そちらにですね、このレポートを送ったんです、まあ、SWL レポートみたいな感じで、うんうんうん、そしたらすごくあの喜んでくれまして、あのホームページの方にね、載せてくれたんですね。
その今のそういったデータはなんかみんなもう見たいなって言ったら、田崎さん見ることできるんですか？田崎さんのホームページとかなんかがあったりして載せたりしてるんですか？
これ見ることできます。
できますね。なんか多分今日ラジオ聞いててちょっとそういったの興味あるなっていう方もしかしているかもしれないんで、そういうのが ね見ることできるんだったら、
QRZ.com に入ってたよね。
QRZ.com に、
うん、うんうんうん、ね、多分なんか多分今日のラジオ聞いてて、
はい、今の話は、うん、鉄橋とはまた別で、うん、それからまた鉄橋の話になるんだけど、うん、HB9CV っていうニエレのヤギがあるのね、
うんうん、
普通アパマンなんかでよく利用されてる、うん、それをわざわざそのトライアングルの中に入れたんだよね。
入れたのね、
うんうん、でさっきちょっと説明してもらったんだけど、
うん、
あのうんうんって聞いてんだけど、理論的にはどうなってるかさっぱりやからな、
うん、ね、じゃあそういうのも、うん、じゃあその、QR.com の方に
QR.com ね、
はいはい、QR.com ね、そっちに見て上がってるんだったらぜひね、皆さんには見ていただいて、
そうです ね、
うん、ね、じゃあちょっとねそんな話してる間に、ね、時間なくなってきちゃったんで、まだあの話足んないようなので、うん、来週
続きね、
続きね、はい、来週に続く
来週です、
はい、じゃあ来週に続くということで、来週も田崎さんすいませんが、
はい、
はい、
終わりました。
よろしく、はい、じゃあお願いいたします。はい、さあそれじゃあですね、本当に暑くなってきたということで、今日はこの曲をご用意いたしました。アドさんで初夏です。聞いてください。
出かけること最低でいてでありのままのめちゃくちゃな歌詞では救えない命がいくつもある。傷つけて傷つけて報われようとしているのか。幸せになれるとか許可の風にまたやろう。「ただし答えが」
優しさになるなの教えて教えて教えて答えて好きだったあの人はもう僕を救わないないつか報われると信じていたのにいつの日にか描いた未来はとにかく過去になって何も知らないだからここで歌う何十回何百何千回だって息をしては何千回何万万万回だって叫んだんだ
76.2Music Lovers FM。
はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半のジャードコーナーです。さあ今日はどなたとお電話つながってるでしょうか。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ジャードの事務局次長の馬場と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあもうね5月も終わりですけどね。
はい、
はい、いかがお過ごしですか馬場さん。
あれですね、気候も良くなってきたり暑くなってきたりで体調の方がちょっと心配です。
あ、はい、さあそんなですね、今日ババさんはどのようなお話をいただけるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。今日はですね、ジャードのですね有料の、セミナー、これをエキスパートセミナーと呼んでるんですが、そのご紹介をしたいと思います。
はい、はい、この有料でやるセミナーっていうのを今までも開催したことってあるんですか。
実はですねこれが多分ですね最初の試みになります。これまでですねジャードではですね、まあ、主にニューカマーだとかですねそれからビギナーって方を対象にですね、無料のセミナーを開催してきたんですけども、
はいはい、
ここでですねちょっともっとですねベテランの方 OM の方を対象にですね、特定のこのテーマを絞り込んでですねより深く掘り下げるようなですね、うん、それで有料のですねセミナーということでエキスパートセミナーというのをですね考えています。
ね、本当にベテランさんだと本当にね詳しいもっともっと奥深い話が聞きたいっていう方もきっといらっしゃるでしょうからね。
そうですね、はい、この、ですねご要望にお答えしたいと思ってます。
はい、さあそんな第1回目となるセミナーはどういう内容で行われるんでしょうか。
はい、具体的にはですね、7月4日、7月の4日土曜日ですね、
はい、
の午後にですね午後いっぱい使って開催したいと思ってるんですけれども、宇宙天気それから HF 帯のですね電波伝播というですねこういうようなですねテーマで、専門家エキスパートとしてですね、元 NICT、情報通信研究機構の電磁波研究所といういわゆる宇宙天気予報をやっているところですけれども、はい、そこの元所長さんのですね平先生にですね、ご講義をいただこうとこういうふうに思っております。
はい、やはりこの宇宙天気っていうのは無線化にとっては大切ですよね。
そうですね、特に DX されている方なんかは、はい、とても興味があるものだと思ってます。
そうですよね、本当になんか天気ね、私たち普通の天気今日は晴れでしょう雨でしょう、うん、っていうだけの天気予報しかわからないんですけど宇宙の天気ってどんななんでしょうね。はい、
そうですね、そのようなことをですね、うん、3時間以上かけてですねじっくりとですねお話しさせていただきたいと思ってます
ね。
具体的にはですね、はい、内容としては漢字だらけになっちゃうんですが、宇宙天気とその社会への影響だとかですね、
うん、
それから電磁圏の構造と特徴、
うん、
それから宇宙天気のダイナミクスと電磁圏への影響というですね非常にこのアカデミックっていうんですかね学術的なですねテーマを最初に喋っていただきまして、
はい、
最後にですね、HF 帯これがアマチュアらしいですけども HF 帯の DX 通信で体験する電波伝播と電磁圏構造ということですね、これをテーマでですねお話ししていただこうと思ってます。
はい、ね、宇宙天気ってどうなのかな、今日は宇宙は晴れでしょうとか言うんですかね、今日は宇宙は雨でしょうとかですかね、
うん、そうですねそういうようなですねものを今 NICT 情報通信研究所の機構のですねホームページ行くと見れるんですけれども、
はい、
そのですね学術的意味ですね、
うんうん、
そこまで導くまでのですね電離圏、まあ、電離層と言ってますけどもそのですね学術的なちょっと、ね、意味なんかをですね、紐解いていただきたいと思ってます。
ね、よく最近なんか電磁波じゃないですけど 太陽光のフレアがどうのこうのなんていうニュースも耳にしますからね。
そうですね、ね、そこのところですね、じっくりとお話しいただこうと思ってます。
確かにあのアマチュア無線をやってる方だけじゃなくて、いろんなところにそういった電何時にあのフレアっていうのは影響してくるわけですものね。
そうです、そうです。あの、電波のところではあの航空宇宙ですね、飛行機関係の方だとか、
はい、
それから GPS ですから車関係ももちろんそうです、
うんうん、
でそれ以外にもですね、いろいろとあの人体の方もですね、人体って言っちゃうじゃない、なんていうんですかね、あの高圧線だとかですね、そういうところにも影響してますね。
ね、なんかたまに携帯電話なんかおかしいなとかっていう時ありますけど、あれってやっぱりそういうのが原因なんですかね、何なんでしょうかね。
そうですね、携帯電話に直接はないと思うんですけれども、うんうん、まあ、その辺をですね平先生の方に、お聞きしたいなと思っております。
はい、では元所長さんということで、今はもうそちらの方はお辞めになって、
はい、
このいろいろなところでこう先生は平先生は講演やったりとかお話をしてくださってるんですかね。はい、
そうですね、あの大学の方でですね非常勤講師やられたり、
うんうん、
それからあの我がですねジャードのですね養成課程、あのこの教科書のですね委員になっていただいたりもしています。
お、じゃあその教科書っていうことは教科書を作るときにいろいろ先生から
そうです
アドバイスじゃないですか。
はい、そういうこともやっていただいております。
はい、さあそんなね初めてとなるこの有料のセミナーなんですが、どのような感じでお申し込みできるんでしょうか。
はいはい、詳しくはですねホームページの方ですね、ジャードのホームページを見ていただきたいと思いますけれども、場所はですね、ジャードのハム教室、いつもあの講習会やってるところですけども、はい、ここを使おうと思ってますので、
はい、
まあ、50名ぐらいがですね、限度かなと思ってます、
はい、
で一番ですね肝心なですね、有料ということですので、まあ、いくらになるか参加料ですけれども、まあ、初めてということもあってですね、我々もどういうふうに設定していいかわからないんですが、とりあえず5000円、はい、5000円ということでですね、今回は考えています。
はい、で、申し込みはホームページからですか。
はい、申し込みはですねホームページの方にですね詳しく、載せますので、メールベースになりますけれども、そこのところをご覧いただきたいと思います。
はい、じゃあその、当日のお金の方も多分そのネット上で今やり取りするようなやり方もできるから、そんな感じでお支払いするっていうような形になっていくんですかね。
そうですね、お支払いいろいろなあの方法あると思うんですけれども、うん、まあ、今回ちょっと初めてということもありますので、
はい、
大変申し訳ないんですけれども、当日ですね、ご持参いただくというようなちょっと原始的な方法ですけれども、うんうんうん、まずそこからですね、第1回目ですので始めさせていただきたいと思います。
初めてですからね、もうそう、はい、ジャートさんにとってもねどうやっていいかという手さきっと手探りで始まるところもきっとあるかと思うんでね、は
い、その通りです。50名集まっていただけるかなってとこからですねスタートですので、
うんね、まあ、でもこれね第1回目ですから、こういったものが成功していくといろいろな専門家の方を呼んで2回目3回目となってね続けていける感じになりますものね。
はい、もうあのぜひそれをしたいと思ってますし、それから、ハム教室だけじゃなくてですね、どこか地方ですね、大阪だとかですね、いろんなところにですねもし行けるようなことがあればですね、そこまで、発展できればいいなと考えてます。
はい、なんかねあの先週もちょっとあのいろいろ初心者教室なんかもなんか少しずつ地方でやってるなんていう話がちらっと聞こえてきたんですけど、はい、やっぱりそういう地方への広がりっていうのもね大切ですものね。
はい、そうですね、そういうふうにですねできればいいなと思ってですね、なるべくですね、大勢の方にですね来ていただいてアンケートを取らせていただいてですね、どのようなことを、ですね、知りたいかとですね、そういうのも、期待しているところです。
こういうね都心部でだったらねこうやってすごく先生方来ていただいて聞く機会が多いかと思うんですが、なかなか地方に行ってしまうと、はい、そういったものも聞ける機会が少なくなってしまう。でも聞いてみたいっていう方はきっとたくさんいらっしゃるでしょうからね。
はい、そういう声もですねぜひ上げていただけるようなちょっと工夫をしてですねいきたいと思ってます。
はい、今回ね、まあ、この講師をしてくださる平先生、よく見たらコールサインも書いてあるっていうことはアマチュア無線科でもあるんですね先生よね。
そうですね、具体的に言うとですねジュリエットリマ1フォックスロットフォックスロットアルファ JL1FFA ということで、ですね、ハム雑誌の方にもですね、数多くですね電波のですね執筆されていらっしゃる方です。
うん、じゃあ余計ねこのその HF 帯と DX 通信でっていうことですから、そういう話なんかも先生ね詳しいでしょうから お話しいただけるということでね。
はい、うん、CW が得意でですね、多分、その中でですね、いろんなですね、DX ペディションの時のですね、電波のお話をしていただけると思います。
はい、でこれね、お時間が一応午後からということですけど、何から約3時間ぐらいって今言っておりましたけど。
そうですね、
はい、
まあ、あんまり長くですね、できないんでですね、まあ、1時間半と1時間半2回ぐらいに分けてですね、3時間で、その後はですね、ちょっとフリーでですね、質疑応答の時間をですね、十分設けてですね、皆様にですね、ご満足いただけるようなことを考えてます。
先生にいろいろ聞きたいこともあるでしょうし、はい、こういう場合にはどうしたらいいのとか。
そうですね、
うん、ね、
せっかく あの有料ですので、はい、いろんなことをですね、聞いていただければいいかなと思ってます。
はい、じゃあそういったものが7月4日に開催されるということで、これはもうホームページの方に載ってるんですか？はい、
これがですね、放送される頃にはですね、載ってるように今手配しています。
はい、わかりました。じゃあぜひね、はい、ぜひ皆さん、ジャードさんのホームページの方をね、はい、覗いてみて、ぜひたくさんの方にお申し込みいただきたいですね。
はい、よろしくお願いしたいと思います。
はい、はい、ということで今日は馬場次長さんにね、お話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
76.2 Music Lovers FM。
はい、ということでやってまいりました。セミナーだってい
いですね。
うん、
うん
うん、
いや、内容が面白そうで。
そうそうそうそう、宇宙天気、海老田さん興味あるんだよね。
あります、宇宙天気予報やってみたいなって、
ね、パルルンで宇宙天気
から言ってる。
そう言ってて、なかなか実現しないんだけどね、うん、ね、多分アマチュア無線界は喜ぶよね、宇宙天気予報聞いたらね。
ですね、
ですよね。
でもほら、一般の人も関係あるから、この頃。
そうだね、
それを知ってもらう意味では
いい、ね、GPS がね、狂ってあったりとかっていう、うん、そういうのが影響するんだもんね。うん、特に最近はなんか飛行機なんかでもつい本当に話題になってますもんね、うんうん、はい、さあそんな方でね、中島さんもそろそろ散歩に行かなくちゃね。
そうです ね、
ね、来週ちょっと散歩の話をいろいろ聞こうかななんて思ってるんですけど、ね、気候も良くなってきたから散歩日和じゃないの。
あ、5月忙しいとかなんだかんだブズブズ言ってたけど、行くよ。
行くのね、
うん、
え、海老沢さんも山ばっかりじゃなくてどっか行かないの。
うん、山結構散歩になるよ。
そうだよね、うん、それある、
うん、なります、ね、あ、3歩以上かもしれない。
登ればいいけど
4歩ぐらい
3じゃなくて3歩じゃなくて4歩ね、うんうん、それくらいは歩くかもしれないね、うん、でも空気きれいだしね、
うん、
いいよね、うん、なんかあとね、これからね、あの気をつけなくちゃいけないのはアーブとかね、
虫が、クマ
もそうだね、うん、気をつけないとね、ついそこら辺まで出てるからね、
クマも、
うん、気をつけましょう。ということで今日もそろそろお別れです。
JA1NFQ 中島でした。
JA1VMP 海老沢でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さよなら、
はい、さよなら。